どうもこんばんは、10月になりまして非常にあのね空気もなんか涼しくなってしまいましたけれど、今日は10月の13日ですね、ゆめっとの夜、10月第1回目の放送でございます。今日もまたここ三条ラジオカフェの方からですねお送りさせていただきたいと思います。私ゆめっと京都で、役員やってますてつと申しますので、またよろしくお願いいたします。さて今日はですね、またゲストをお呼びしてます。めっちゃ美人、あ、リアクションがない京都海外協力協会の今副会長をなさっている佐野さん、ようこそいらっしゃいます。自己紹介をどうぞお願いします。
はい、はじめまして、京都海外協力協会通称コカですね、コカの副会長を務めております佐野千佳と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、京都海外協力協会そもそもが、どんな会かっていうのはね、まず聞きたいと思うんですが、そもそもは
そもそもはですね、もともと青年海外協力隊で、ご存知ですかね、
はい、私はよく存じております。
ありがとうございます、はい、の OB 会が、主となりまして、現在は在家ボランティアですね、シニア海外ボランティア、それから日系シニアボランティア、日系ボランティア、それから専門家を含めるですね、様々な、在家ボランティアを中心に構成されている、会員制を取っている NPO 団体で、その世界で培ったですね、体験であったり経験を京都市民、京都府民に還元していこうじゃないかっていうような活動をしております。
なるほど。そもそもあの海外協力との、ね、各国へこう派遣されるわけですよね。
はい。
で大体、通常任期は2年ですか。
はい、そうですね。
で、そのちなみにどちらへ。
私は南米のボリビア共和国に、私も2年。
ああ、
はい、
そうですか。
はい。
佐野さんボリビアですけど。はい。他どんな国に行ったりするんですかね。
そうですね、やはり今アフリカが多いんですね。
あ、そうなんですか。
やっぱり世界の中でも、最貧国が集まっている地域ですので、アフリカとアジアもまだまだ、よく旅行なんかで出かけるマレーシアや、インドネシア、タイもまだまだ、まだ開発途上中ですので、そちらの方に出したりとか、あと中米、南米ですね。
ああ、なるほどね。
はい。あと、東欧も少しブルガリアであったりとか、ポーランドなんかも、もう、EU に加盟されるということで打ち切られるんですけど、
そ
のあたり
は、
世界中ですね。
ああ、そうですか。
はい。
中国なんかも行ったりしますか？
中国も、はい、まだ派遣されてますね。
本当に海外協力隊って、隊員って言うとなんかかっこいい感じがするんですけど、実際にはどんなことを、なさるんですか？
そうですね、どの国に派遣されるか、どの職種で派遣されるかで、様々なる活動があるんですが、ちなみに私は、ボリビアの方に青少年活動という、職種で派遣されていました。もともと保育士をしていまして、知的障害児施設で勤めてたんですが、
うんうん、あ、そうなんですか。
はい。で、その、経験と、それからいろいろなボランティア活動をしてましたので、で、その経験を生かして、応募したわけですが、そしたら、ジャイカの方で、この経験をされている方には、この国にと選んでいただいたわけですね。
はい。当然国に、国でもやっぱ、場所によるんでしょうけど、いろんなこう、職種によってこう、欲しい人とか、
そうですね。
こういう人が欲しいってやっぱあるんですね。
随分変わってくると思います。
なるほどね。
はい。
青少年活動ですか。
はい。
なかなか、確かこのカテゴリーはあんまなかったんじゃなかったでしたっけ。
そうですね、今はね非常に多くて、
そうなんだ。
はい、協力隊の中では、村落開発普及員青少年活動っていうのは、非常に要請としてはある方なんですね。
あ、そうなんだ。
一つにあまり資格というものが必要とされない職種なんですね。看護師でやったりエンジニアっていうのはやっぱ資格があったり経験っていうのが絶対的に必要になってくるんですけど、青少年活動って結構ぼんやりしてますよね。
ぼんやりしてます。あ、その場合何でもしなくちゃいけない。
そうですよね。なので、対象が子供であると。
はいはいはいはい。
で、求められる技術も様々で、ボーイスカウト、ガールスカウトしているような人たちを求めているような地域。 域であったり、うん、また日本の文化であったりとか、あとちょっと発展しているところは、うん、パソコンを子どもたちに教えてほしい。
ああ、なるほどね。
うん、だからいろいろなんですね、同じ青少年活動といっても。
うんうん、ああ、なるほど、分かるような気がするな。確かに、我々夢と京都って、京都青少年夢ネットワークですね。はい、で、いろんなね、団体が、はい、加盟していただいてるんですけども、うん、その青少年活動に関わっている団体というのは、ほとんどなんですね。はい、だけど、すごくそれぞれの、もちろん、例えば伝統産業青年会であったりとか、うん、それからそうだな、もちろんボーイスカウト、それからガールスカウトっていうのもあるし、うん、いろんな団体があるんですけども、その青少年活動っていう間口を考えると、うん、ものすごく広いですよね。
広いです。
ね、あくまで対象が、子供たちであったり、はい、それこそ青年層であったりとかね。そうですね。はい、で彼らが、言ってみれば、その国を背負っていく立場になるわけですよね。はいはい、そのための力をつけてあげるって言ったら、ちょっとおこがましいですけど、
はい、
そんな感じになるのかな。
そうですね。だから外国から来る、日本から来る、私たちも一応青年なので、青年たちが様々な選択肢を、作ってあげる機会を作ると。
ああ、なるほどね。
ということで、サッカーを教えたりであったり、向こうで日本祭りをして、日本との交流を深めてきた、手工芸ですね。小学校ぐらいの女の子だったらビーズアクセサリーとかが好きなので、そういうものだから、決して職業として日本で、していたものではなくても、自分のそうですね、趣味であったりとか、クラブ活動なんかも十分に世界では役に立つし、求められているということで、青少年活動や村落開発普及員というのは、新卒の方もたくさん応募されるんですよね、大学生が。はい、
へ
ー、すごく多いですね、大学生の。はい、
あ、そうなんだ。
はい、
たまたまね、京都は学生が多いので、ね、
そうですね、
今4回生かな、はい、4回生ぐらいだったらぜひね、この次ぐらい、はい、来年とかね、ちょっと考えてもらってもいいんじゃないかなみたいな。
はい、ぜひね、お願いしたい。
ちょうどね、実は京都、ご承知かもしれませんけど、はい、京都学生祭典っていうのが、
そうですね、
やってます。昨日までかな、はい、昨日おとついとね、はい、えらい大々的にやってまして、うん、で以前にね、ここにもこの、スタジオにも来ていただいたことが、ちょうどですから昨年度の、はい、実行委員長さん、
はい、
に来ていただいて、うん、でいろいろと話をね、聞かせてもらったりしてたんですけども、うん、やっぱりああいう例えば地域に関わるとか、うん、あとそれからその仲間と何かこう作り上げる経験とか、うん、でそのイベントやるっていうのはもう本当に1から10まで全部こうやっていかなきゃいけない、うん、そのごくワンパーツだけを知ってたらいいっていうもんじゃなくて、うん、そのトータルをこうなんていうかな、身をもってこう学んでいくので、うん、そういう活動をされた方っていうのは実はひょっとしたら協力隊向いてるかもしれないですね。
そうですね、もうぜひ、
今ラジオを聞いていただいてる、今多分バテバテなんじゃないかなと思うんですけど学生祭典にスタッフとしてね、実行委員会のメンバーとして関わった方、ぜひ協力隊行ってみないかみたいな。
本当に来ないかっていう
感じですね。で実はですね、そのいわゆる事前にいろんな説明会とか、はい、そういうのを、なさってらっしゃるというふうに伺ったんですが、はい、近いところではいつあるんでしょうか。
説明会はですね、
はいはい、
京都も随分もう終わっているんじゃないかなと思うんですけど、ただですね、説明会だけじゃなくて、はいはい、実際に協力隊ってどんなもんなんかなって、うんうんうん、世界で何か試してみたいけど、はいはい、自分が何やっていいかわからへんっていう人たちのために、うん、事前研修会、参加事前研修会ということで、一泊二日の研修会っていうのをさせてもらってるんですね。で、そこで協力隊の OB、うん、もうたくさん OB が集まります。はいはいはい、それから、実際その派遣するにあたってですね、うん、現地の所長をされていたりっていう方をお呼びして、
はい、
講演を
は
い、いただいたりしてるんです。今年は青木森久さんですね。
はいはい、
元ペルーの大使で大きな事件に巻き込まれた大使をお呼びして、
あ、そうなんだ。
はい、もう協力隊の応援団と自らが名乗ってらっしゃるぐらい協力隊を支持してくださってるんですね。
ね、うんうんうん、
をお呼びしてですね、10月の25、はい、26と一泊二日で、
はい、2日で、
はい、編集会を、
会場はどちらの方で。
ちょうど京都駅の北側ですね、
はいはい、
大谷婦人会館 本願寺さんの隣ですね。
はいはいはいはい。
入れさせてもらうことになっております。う
んうんうん、はい。一泊二日ということで、かなり、しかも OB がたくさん来るっていうことで、協力隊ってなんとなくかっこよさそうな、でも何をしていいかわからへんし、なんか、偉いとこに連れていかれるんちゃうかみたいな。まあでも、実際にやっぱりやってる人の話を聞くっていうのが一番ね、はいはい、いいかと思います。ぜひ、10月25、26の土日、ですね、大谷婦人会館で行われるということです。定員30名。
そうですね。ね
対象がですね、JICA、国際ボランティアに参加を希望する方、または興味のある方、うん、ね、学生でも社会人でも OK ですよということなので、はい、なんとなく、このラジオ聞いて気になった方、いかがなもんでございましょうか。実は問い合わせ先ですけれども、メールアドレスをね、お伝えしておきたいと思います。メールアドレス、JIZENKEN、これで事前券ですね、
はい、
事前券アットコカ KOCA.OA.JP、こちらの方にですね、参加したされた方メールをね、カラーメールじゃなくてちゃんと名前入れて、はい、メールを送っていただいたらいいんじゃないでしょうか。ね、折り返し、また、ね、申し込み書なりそういったものをお送りさせていただくか、これ国家の事務局の方から連絡をさせていただくということですね、
はい、
10月25、26、1泊2日いかがでしょうか、はい、いいな
ぜひ遊びに来てください。
僕もあと10年若かったら、あ、10年で分かんない20、そんなこと言い出したら年がバレてしまうんですけれど、ね、参加事前研修会、ぜひたくさんの若い方にね、行っていただきたいなというふうに思います。実際にね、その協力隊に1回行かないから別にして、はい、ただまあ行きたい世界ってどうなってるんだろう、例えば、うん、ラジオとかテレビとか、うん、インターネットとかいろんな情報入ってくるんですけど、やっぱり実際に行ってこられた方のね、口からいろんな話を聞くとかいうのはなんか一番、はい、ひょっとしたら正しいような、うんうん、気がしますのでね、はい、で何でも聞けるしね、その場でね、はい、このチャンス、ぜひ生かしていただいたらいいんではないでしょうか。まあそんなことを言いながらですね、実は私自身もですね、その京都海外協力協会 の組織かな、うん、青年海外協力協会とか、ね、OB の方何人か実は昔から大変お世話になってまして、大体どの方と会って喋ってもやっぱりスケールがね、うん、なんていうか僕らと違うというかね、なんていうんだろう。
あ、そうですか。
うん、よく言えばね、なんていうか一匹狼っぽいっていうか、うん、で自分で自分のケツは吹くぞっていうね、うん、そういうなんかこう力強さみたいなのをね、うん、すごく感じるのと、でいろんなことを難しいこともいっぱい考えておられるんだけど、うん、基本的にすっごい優しいんですよね。
あ、そうです
か。うん、あ、男ばっかりしかおってないから分からん女性は分からへんねんけどいやいや、でも本当ね、協力隊に行かれた方ってなんか僕らが僕とりあえず、私がやっぱりその青少年活動とか青少年育成とかにこう、うん、ぐっとなんていうんですかね、関わっていた時代には憧れの的でしたね。
ああ、そうですか。うん、言ってもらえると
あんまりお腹出てないし、ね、なんかみんな体締まってるし、
ね、アクティブに現地で活動しているので、そ
うそうそう、ね、もうダメですね私たち。
お腹を出せる時間がないというか。
うん、もうポヨンポヨンで、実はその、海外協力協会、まあ、いわゆるその京都の場合は、京都海外協力協会という名前ですが、各都道府県に、
そうですね、もう一つずつあるんですね。で中でも、京都は珍しく、ま、NPO 法人化させてもらっているのが、はいはい、ま、OB 会という任意団体です。なかなかこういったような事業が、うん、ま、しづらいということで、はいはいはい、京都の場合は学生さんも多いですし、ま、パワーのある OB が多いので、うん、
はいはい、
ま、やりたいことを実際に事業を起こしてみたい、うん、OB もたくさんいる中で、うん、全国では珍しく3つあるんですが、山形 と、九州福岡だったかなと、京都と3つが NPO になっているんですね。うんうん、
なるほどね。 そうなんだ。まあそういう意味では全国的に見ても割とこう、まあ、最先端とは言わないけれど、ドカチャカドカチャカパワーのある組織だというふうに理解をしたいなと思います、うん、さて、まあ、ユメット京都にはですねいろんな団体が加盟しておられまして、で当然その、まあ、京都海外協力協会の皆さんもいつもいろんなイベントにはね協力していただいてて、で、2年前にねユメットフェスタっていう、2006だったかな、まあ、この三条ラジオカフェも近いですけれども新風館の方で、ちょうど10周年のイベントをさせていただきました。でその時に、絆というテーマにね、絆という言葉をテーマにして、ユメットの曲 を作りましょうということでいろんな人に呼びかけをして、いろんな方からこうフレーズをね言葉のフレーズをいただいて、それをつなげて作った歌というのがあります。で一泊二日それこそ合宿をして、僕はもう寝ましたけどね、その時はほとんどなんか一睡もせずみんなでああでもないこうでもないって言いながら出来上がって、それがまあ曲になったやつがありますので、ちょっと今日、それを聴いていただきたいなと思います。こんな感じで曲ができまして、うん、本当ね、いつもいつ聞いてもこれいい曲だなと思ってるんですよ、これ。
はい、
もう紅白歌合戦出てもいいんじゃない？ちょっとダメか、赤組ですね。はい、まあそんなね曲もできたりなんかして、でまあ今回そのイメットっていうのも今12年目になるのかな。でいろんなことをこう考えてはいるんですけれど、やっぱりその今まではねユメット京都っていうのはどちらかというとその会員になっていただいている団体さんに対してどういうふうにこう団体さんがどういうふうに元気になるかっていうことをね、うん、こういろいろ、考えてやってたりをしてたんですけれども、ここ数年、その会員さんだけじゃなくてやっぱり会を組織するのは当然個人なわけで、でさっきから言ってますけど京都には若い世代がたくさんいてて個人個人が持ってるエネルギーがものすごくあるんですよね。で、先ほど申し上げたその、前だった学生祭典で、学生祭典だけじゃなくてサインのミュージックフェスティバルとか舞鶴の街遊びフェスタとかね、 いろんなイベントに若い子たちが関わってるんですけれども、うん、そこからのこうどういうふうに発展させていくかっていう、もちろん、地域ベースでやる方もおられるし、はい、そうじゃなくて、地域にとらわれないで、はい、フットワーク軽くやりたい人もいるし、うん、で、まあ、ひょっとしたらその最たるものが協力協会、青年海外協力隊かもしれないんで、まあ、自分の力を試すっていう意味ではね、うん、最たるものかもしれないんですけども、うん、そういうものをこういっぱいね、なんか、つなげていくようなことができたらいいなと、はい、で、みんなでこう、いや、お前たち、うちの会員になれよっていうんじゃなくて、こう囲い込みをするんじゃなくてね、とりあえず、まあ、こういろんなものがつながっていけばいいなっていう、まあ、そんな思いがあって実は、はい、この今年ですね、この実はこのラジオカフェを使わせていただいて、はい、イメットの夜というのをやってるわけなんですが、うん、まだ会員団体の方には、確か出ていただいてないんで、今日初めてかもしれない。
あ、そうですか。光栄です。
で、まあ、で、こうやってこう、やっぱりこう、顔見知りになっていくとね、うん、なんかこう、横のつながりっていうか、うん、なんていうの、団体と団体が付き合うっていうんじゃなくて、うん、所詮団体と団体が付き合う原点は個人と個人でしょ。で、そういうふうな接点がたくさん生まれたらいいな。うん、で、まあ、今日もね、横で、ムフフフって感じしてますけど、うちの副代表の中さんね、はい、今もいろんな団体と接触をすっごい持っていただいてますので、はい、なんかそのうちこう、学生祭典も目じゃないぞ、みたいな、とんでもないイベントができるんじゃないかなと思ってるんですけど、そういうなんか違うこう、つながりというかね、なんか生まれていってほしいなっていうか、うん、まあ、ひょっとしたらそういうことの中から地道な活動というかね、うん、新しいネットワークであったり、はい、それからよく最近効率化とか、うん、言われるんですけども、その効率化っていうのは僕今日言いたいこと言ってますね。ガンガン言ってますけど、労力を省くんじゃなくて、うん、共通でできることは共通でやって、うん、なんか1たす1の力をこう2から4にするとかね、うん、なんかそういう意味での効率化ができたらいいんじゃないかななんてことをこうつらつら思っておるわけでございます。
いや、もう効率化といえば本当にもうね、協力隊なんかもうそんなこととはもう 真逆の活動をしているというか、無駄なことを、うん、うん、今の社会の中では無駄に見えるようなことばかりなのかもしれないですね。まあ、日本の国から2年も離れるわけですから、うん、医療分野なんかで言えば2年間遅れてしまうわけですよね。
う
ん
う
ん、
ああ、そうかそうか。ね、なるほど。
IT 関係でも2年間遅れてしまうって。でもそこで得るものっていうのは、うん、その日本にいる遅れたかもしれない2年間よりもずっとずっと、うん、深みのある、うんうんうん、人間が育っていく上で必要なんじゃないかなと思うようなことがぎっしり詰まった2年間なんですね。で、今おっしゃったみたいにそこでつながっていくんですね、うん、人と人が、うんうん、日本の国とその私でやったらボリビアですが、うん、でもやっぱりそこのスタッフと私がつながることで、うん、はい、そこから日本のイメージ、うんうんうん、ボリビアのイメージを、まあ、私を通じて京都の皆さんに、触れ合ういろんな人に伝えていけたらいいなと思ってますし、うんうんうんうん、で無駄に見えるようなことでもそれがゆくゆくは自分を作っていく大きなこう基盤となって自分を支えていくんじゃないかなとは思うんですけどね、うんうん、
いやでもね本当にね、おっしゃるみたいにその自分自身がこう育っていかないと、うん、もちろん、自分がその社会を作っていくわけなんですけど、うん、次の世代ね、うん、自分よりももっと下の子供たちとかに、うん、こう何か伝えていこうという時やっぱり自分が大きくならないと、うん、なんかこう言葉がねちゃんと伝わっていかないっていうか、うん、まあこれ愚痴になりますけどね、うん、僕京阪電車で、はい、通勤してるんですけど、はい、なんちゅうか中学生でも、うん、高校生でもね、まあ、私本当に我慢っていうとか、うん、人に気を使うとか、うん、なんかどんどん忘れ去られてるというかね、うん、自分しか生きてないっていうかね、うん、なんかそんなイメージをねすごく思うんですよね、うんうん、で特にまあ、こんなこと言ったら任天堂怒られるかもしれないけど、この間でもね、とあるところでこう飯食ってましたら、下の方で、下の、まあ、2階から見てたんですけど、中学生ぐらいの子が3人並んでね、遊んでるんですよ。で、何して遊んでるかっていうと、3人横に並びに DS かなんかやってるんですよ、ずっと。で、これ、会話もないし、で、これって、ちょっと、あるべき姿じゃないんじゃないのっていう。で、 当然その本当にこう人と人が関わっていくっていうね、今の佐野さんの話の延長でいくと、それをこう今一番こうなんかこう大事にしてないのがひょっとしたら日本じゃないのかな。
残念ですけどね。
もちろんそうじゃない人もいると思うんですよ、たくさん。ひょっとしたらそれは本当に一部だけなのかもしれないし、ひょっとしたらみんなもっとそういうネットワークとか横のつながりとか人間関係大事にしようよってみんな思ってるのかもしれないけれど、なんだかこうちょっと気迫になってきてしまってるのかななんてことをね、つらつらと思ったりなんかして、まあそういう意味ではいろんなイベントとかね、
はい、
まあいろんな団体がいろんなイベントやってますけれども、
はい、
どうかチャンスにね、チャンスを見つけてもらって、いろんなところにみんな関わってほしいななんて思ったりするんですよ。だから今度のその25日以降、その青木さん、この人本当にその、中ペルー大使、などを歴任されたという、すごいですよね。
ですね、世界75カ国を訪問されている、
参っちゃうな、
タフな方ですから、
ね、
はい、
当然そうだ、なんとなく聞きたかったんだけど、向こう、まあ、ボリビアの場合はその国語というか、はい、言葉何なんですか。
スペイン語です。
あ、スペイン語喋れるんです
か。もう全く喋れなかったんですね、行く前は。もうオラ、アミーゴぐらいしか知らなかったんですけど、
それ、アミーゴ知っと
る。それはしてたんですけど、もう、でも、向こう行って生活しなくてはならないので、食べなくてはいけないので、人と話さなくてはいけないので、向こうで生活する中で覚えました。
やっぱりな、なるほどな、そこら辺のなんかね、そういうことに対するなんか、もう行っちゃえみたいな、そういう性格があるといいかもしれないね。
でも、ない人も、こういうプログラムに参加してもらって、背中をポンって押してもらったり、逆に、いや、まだその時期じゃないと。もっと日本の中で、でも京都で、いや、もっと学校の中でやることがあるって気づく人もね、中にはいるので。
なるほどね。
うん、
なんか勢いだけで言ってて、ちょっと待てという。
そうですね。なんかそういうストッパーになったりもするので、その協力隊のことだけ、世界に向けての、国際協力っていうのだけじゃなくて、で、自分が何目指してるんやろうっていうものとか考えてもらったりとかできる機会になるかなと思います。
はい。まあそんなこんなでいろいろと、伺ってまいりましたけれどもですね、10月25、26、もう身近に、間近になりましたけれども、1泊2日で、ございます。問い合わせ申し込み先 NPO 法人京都海外協力協会、メールアドレスが jizenken@koca.or.jp、jizenken@koca.or.jp、そちらの方に一度お問い合わせください。今日は本当お忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
なんかつらつら喋ってしまいましたけど、またこれからも一つよろしく、
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました、
はい、
ではイメットの夜、今夜はこの辺で。
そっとポケットに入れた愛している花びらを数だけ今大人に近づいたことに歩いてきたこの道を
夜、残り回数もですね、実は少なくなってまいりました、あと1回だっけね、またこういう機会をですね、持てたらいいななんて思っています。ゆめっと京都のホームページの方では、このゆめっとな夜で、まあ、いろいろお話しさせていただいた方をね、お話しさせていただいてますので、ヤフーでゆめっと1回検索してみてください。そして過去のいろんな、お話をですね、また振り返って聞いてみていただいたらありがたいななんて思います。ということで、本日も三条ラジオカフェからお送りいたしました。ありがとうございます。ではでは。